おはようございます。今日はとっても暑い中もたくさんの方が来てくださいましてありがとうございます。それでは早速学びに入りたいと思います。今日は使徒パウロの宣教のその8になります。先月パウロの第2次宣教旅行の最初の部分を学びました。で今日は残っている部分ですね、そこを学びたいと思います。そして、今日学ぶところはパウロは非常に、多くの宣教の跡を残した町々なんですね。ですからパウロの書簡にもその時の様子が記されています。非常に重要な場所ですね。それを今日学んでいきます。そしてこのあとですね、宣教旅行はこのあとは第3次になるんですけれども、その前に、そのいろんな町々でどういう宣教をパウロがしたのかということで、次回はテサロニケの手紙に入っていきます。ということで今日はパウロの第2次宣教の続きの部分を学びます。使徒の働きの17章の1節から18章の22節に書かれているのは今日学ぶところです。で、このパウロの宣教に関してはこの世の史実と照らし合わせますとかなり正確にいつの時期にこういうことが行われたのか、そのことが分かるんですね。ですから聖書の歴史というのはこの世の歴史に並行していますから非常に正確であるということが言えます。先月の学びを少し復習してみたいと思います。先月は16章まで、使徒の働きの16章までのところを学びました。パウロがシラスを連れて、バルナバではなくてシラスを連れて、シリア、キリキア地方ですね、そこに行って、その後第一次宣教旅行の後教会がどうなってるかそれを見てこようということで第二次宣教に出かけたわけですね。そしてルステラというところでテモテに出会います。そしてガラテヤの町々を訪ねることになりますけれども、この間にも聖霊の働きがあり、本来はもっと北のビテニアですね、国会の方に行きたいと思ったんですけれども、そこには行くなというふうに聖霊から指示を受けました。そして本当はエペソというのは当時のアジア州の首都です。ですからきっとパウロはこのエペソに行きたかったわけですね。もっと西の方に、ガラテヤから西の方に行きたかった。ところがこれも聖霊によって、ダメだとこう言われたわけですね。そこでガラテヤから、このマケドニアの方ですね、そちらのギリシャのエーゲ海の方に出る道、に向かうわけです。でその時にビジョンを見ることになったわけですね。でマケドニアのお人がぜひ来てほしいという愛顔をしていた。そのビジョンを見たことによってそこに渡ることになったわけですね。でこの時にこの使徒の働きの著者はルカなんですけれども、ルカは私ルカがという形では登場していません。ところがこの間触れましたけれども、私たちという形で初めてルカもその宣教旅行に加わっているということを私たちは学んだわけですね。でその後見ていきますと、私たちという表現ではなくって彼らはという表現があるんですね。ということはルカは後から、自分がいない形で宣教旅行がどのように進んだか、それを聞いてまとめたということが言えるんですね。ですから彼らがというふうな表現になっているところはルカはそこにはいなかった、他のところにいるわけですね。でもどこかでまた合流してというのが、これが使徒の働きなんです。ですからその用いられている主語などを見ますと、誰がどういう行動をしたか、例えばテモテとかテトスは一体どこ行ったのか、シラスはどうなのか、そういうこともある程度わかるんですね。そこまで掴んで使徒の働きを読み、そして関連する書簡ですね、パウロが書いた書簡、それと組み合わせていきますと、パウロはどういう状況下でどのような宣教をしたか、そのことがすごくよくわかるんですね。でそれは私たちが今こういう状況下ではどういう形の宣教をするといいのか、そういう学びにもなるわけです。そのような形で聖霊の導きによって、彼らはマケドニアに導かれることになります。マケドニアというのは海を渡りますから、つまりギリシャ大陸、ギリシャに入るわけですね。つまりヨーロッパということです。 今まではアジアであったのがアジアからヨーロッパに渡って、そこでの宣教が始まるということですね。そして、最初のこのフィリピでルデアという女性に、会います。この女性は本当はテアテラ市ですからアジア州の、住人なんですね。でも商売仕事をしていたので、たまたまこのフィリピにいたわけですね。その祈り場でこのルデアに、パウロは会います。そしてルデアの家族老頭全てが救われることを通して、この女性の力、それがこのヨーロッパ伝道にすごく貢献していくことになったわけですね。そしてこのフィリピでは霊媒女を追い払うとか、そういう出来事もありました。今チャンネルとかっていって媒体を使っていろんなこのコンタクトをするというのは非常に当たり前のようになってますけれども、当時もそういう存在があったということですね。でもこれは悪霊との関わりですから、チャンネルに関しては今日も悪霊との関わりになりますから、そういうものには一切踏み込まないようにということになるわけですね。そしてそのような形で全てが順調にいくかと思われたんですけれども、この霊媒女は随分その所有者に、金儲けをさせていたわけですね。ところがそこから悪霊が抜けてしまった。ですからその女性は救われたんです。しかし、商売が成り立たなくなった。そこで所有者がこのパウロたち、パウロとシラスですね、それを訴えることになったわけですね。そして牢獄にぶち込まれました。鞭打たれて牢獄。ところがその夜神のご介入があったんですね。地震が起こったんです。そして全ての囚人の鎖が外れてしまいました。でも誰も逃げなかった。そういう状況下でこの看守が神を受け入れるという奇跡が起こるわけですね。そして看守だけではなくその家族も救われた。でこれがこの間まで学んだところです。そして今日はその後もうパウロとシラスはこのフィリピにいてもらいたくないという、それはフィリピの役人たち指導者の意向ですね。そこで追い出されるような形で彼らはテサロニケの方に移ることになった。それが今日学ぶところです。ですから今日は17章の1節以降のところではテサロニケから始まっていくことになるわけですね。でこのテサロニケのこの地図を前回のと同じ少し縮小したのを入れておきました。これを見ていただきますと、ピリピの次がテサロニケですね。これ順番にいきますとベレアが先になっているので、ベレアの方が東にあるように見えるんですけれども、これはテサロニケというのはこの真ん中の点がありますね。そこがテサロニケという意味です。ですからピリピ、テサロニケ、そしてベレアという形になってますね。でベレアの下からずっと今度はアテネの方に、この道が続いています。で今日学ぶところは、これは17章の一節を見ますとアンピポリス、そしてアポロニアという言葉が出てきますね。そこを通ってテサロニケに向かったということが書かれています。ですからテサロニケですね。そしてテサロニケの後はベレアに行きます。ベレアですね、さらに西っていうことになります。そしてその後は南に下ってアテネです。アテネから今度はコリントですね。この地図を見ていただきますとコリントはアテネの少し西南になってますね。そしてそのコリントでしばらく宣教をして、パウロたちはついには自分たちのキリキアですね、シリアのアンテオケに向かうことになるわけですね。でその旅に出るためにまずケンクレアという、これは港です。コリントには2つの港があったんですけれども、その1つがケンクレアです。ですからこの港から出まして、そして対岸になるこのエペソですね、エペソに寄って、そしてそこからずっとこの地中海に入ってカイザリア、そしてカイザリアに上陸した後はエルサレムに行って挨拶をして、そこから北の方、自分たちが住んでいるアンテオケですね、シリアのアンテオケに行くと。これが 第2次宣教旅行ということになるわけですね。それでは使徒の働きの17章から見ていきたいと思います。ここには資料には新改訳聖書の2017年最新版ですね、それを入れておきました。で随分この地名の表記が違うんですね。 随分違います。で非常に紛らわしいんですけれども、話すときには従来の地名表記でお話をします。そうしないと急に変わってしまうと、だいたいやなんとかやで終わっているのが全部あになっているんですね。でそういうことがありますけれども、話すときは従来の表記でお話します。でもここに資料に挙げたのは全部最新版の聖書ということになるわけですね。パウロとそして今日は17章と18章ですので、随分お読みするには長い箇所ですから、特に聖書の箇所をお読みしないで必要なところだけを読ませていただきます。パウロとシラスがこのアンピポレスアポロニアを通ってテサロニケに行ったということが書かれています。でこれは当時では非常に名高いローマの道というのがあったんですね。これはエグナティア街道といいまして、国会から国会を抜けてイタリアの方に行く、そのギリシャを通り越してイタリアの方に行く、その直線の道ですね。それがこのローマの道なんですね。ですからずっとそれを通ってピリピからテサロニケに行ったということがわかります。テサロニケというのはエーゲ海では北西端にあります。そしてマケドニア州の首都だったんですね。ということは大きな都ということになります。でこのマケドニアという名前なんですけれども、これは実は、ギリシャのアレクサンダー大王、あるいはアレキサンダー大王ですね、その大王には4人の主なこの将軍がいたんですね。4大将軍ですね。そのうちの1人がカサンダーです。このカサンダーがこのテサロニケという都を築いたんです。でこのテサロニケというのはカサンダーの妻の名前だったんですね。でカサンダーの妻の名前テサロニケですけれども、この妻は実はアレクサンダー大王の異母姉妹になります。ですからアレクサンダー大王の異母姉妹と結婚して、そのテサロニケという名前が彼が築いた、このテサロニケという都になったということですね。そしてまあ幼少の地ではあったということで、非常にこの地は栄えることになります。でマケドニアにはもちろん首都ですから最も人気のあった都でもあるわけですね。パウロの時代、おそらく住民が20万人といいますから、かなり多いですよね。20万の住民であった。そしてこのテサロニケっていうのは今日でもギリシャで2番目の大都市なんですね。意外とそういうこと知らなかったんですけど、2番目の大都市がテサロニケです。ですから当時から非常に要衝の地として、尊ばれたわけですけれども、今日もそれが続いているということが言えるわけです。そしてパウロはテサロニケに来ますと、すぐに、ユダヤ人たちの集まっている、もちろんユダヤ人の今日は礼拝場所ですね、シナゴグに行ったということですね。そして2節のところには、3回の安息日にわたって論じ合ったとあります。ということはテサロニケにはそんなに長くパウロはいなかったということですね。3回の安息日、3週間ですね。非常に短い滞在期間の間にパウロは重要な書簡を2つ残しているんですね、このテサロニケに関する。それがテサロニケ人への手紙として、後にコリントから送られることになります。この後ずっとコリントの方に行くわけですから。でこのテサロニケの手紙というのは、パウロが書いた終末論、2冊終末論を書いた、それがテサロニケ人への手紙の第1と第2なんですね。ですから終末論、非常に大事な終末論を語っているのがこの手紙テサロニケです。これをこのテサロニケに接した後書くことになるわけですね。パウロのこの宣教のアプローチはどのようなものであったか、それは3節を見ると分かりますけれども、説明し論証したという言葉がありますね。聖書解説です。これすごく大事ですから、しっかりと刻み込んでいただきたいと思います。経験を語ることではありません。自分を証しすることでもありません。聖書ですね、聖書を語ること。 つまり神を証しするということなんですね。ところが残念ながら最近はなんか自分が主によって囚われて自分を証しすることが、それがなんか宣教の下みたいになってしまってるんですね。でも実際にはパウロは自分を証ししてるんではないです。イエス・キリストを証ししています。そしてそれが聖書に書かれているので聖書の解説になるわけですね。それに対して質問が来ればそれに応じる、論じ合うという、そういう形になります。でこのような形でテサロニケの3週間の間で重要なメッセージを語ったんですね。それで3週間で十分であったというのが、ある意味でこれから後のこの経過を見ていきますとテサロニケの人たちはよく学んだということが分かるわけですね。ですから3週間あれば必要なことはある程度は語れるということですね。でこの3週間の力強いメッセージの間に一体パウロが何を語ったのか、それは私たちがこれから周りの方たちに、この福音の真髄ですね、それを語るときに非常に参考になるということが言えるわけです。終末論です。終末論非常に面白いですね。これはキリストのアプローチでもあったわけですね。キリストはエマウェの途上で2人の弟子たちに会われました。その時にヘブル語聖書の最初から最後まで、当時は新約聖書っていうのはまだできてないんですよね。ですからヘブル語聖書、創世記から始まって、私たちが使っている書ではマラキという預言書で終わってますよね。それがヘブル語聖書です。それを最初から最後まで証しをした。なぜそれを証しされたんでしょう。それはそこにはご自分のことが全て書かれているからですね。預言者を通してこうこうこういうメシアが来られる、そしてこういうことをしてこうなる、全部書かれているんですね。ですから実際によみがえられた後、ここに預言者たちが告げたのは実は私であるという証です。でこれがいわゆる聖書ということを皆さん、覚えていただきたいと思います。宗教書ではないんですね。神が最初から最後までご存知な神が全てを最初から与えておられる。そこにもう最初から最後のことが全部書かれているわけですね。でキリストのことも全部書かれているので、それを見れば確かに預言が成就したということがわかるわけです。そしてまだ成就していない預言もあります。それはこれから完全に成就するということになるわけですね。とにかく、ご自分が達成されたことは一部始終この聖書に記されている、それを証しするということになるわけですね。神ご自身を証しするというのがキリストのアプローチであり、そしてパウロのアプローチであった、そして私たちのアプローチでもあるということです。聖書を語ればいいのです。聖書そのものを語れば、神を告げることができます。さてそのような形で、五節のところでヤソンという人が出てきますね。ヤソンの家を襲うユダヤ人たちが押しかけてきたということが書かれています。ピリピでは、大変苦しみがあったわけですよね。そしてそこから逃れてテサロニケに来たと思ったら、またそのテサロニケにもユダヤ人たちが追っかけてくるような形で迫害をしていくわけですね。そのことが語られています。そしてなぜヤソンの家を襲ったのか、でこれはローマ人への手紙の16章の21節挙げておきましたけれども、パウロの同国人ヤソンという言葉が出てきます。おそらく、パウロの血縁のものであったということが考えられます。ですからそこの家に泊まったわけですね。でユダヤ人たちはきっとパウロがそこにいるだろう、シラスとパウロがそこにいるだろうと思ってやってきたわけです。しかし2人が見つからなかった。そこでヤソンを引っ張っていくことになるわけですね。まあ大変な勢いで迫害が起こったということがわかります。そして6節のところを見ますと、世界中を騒がせてきた者たちがここにも来ていますという形で訴えたんですね。でこれは神の視点から見ますと、世界中を騒がせてきたというのではなく、福音によって偽りが正されたというふうに言えるかもしれないですね。つまり間違いが正されること、これは神の視点から言えます。でもこの世の視点から見ると、この世の今まで当たり前だったことが覆されることになるわけですね。ですから世界中を騒がせるという大げさな表現が捉えています。初代教会時代はこのような形で、パウロをはじめキリスト信徒に対する迫害は すべてがユダヤ人であったということですね、ユダヤ人の迫害ですね、それがずっとこのパウロを追ってくることになるわけです。ですからパウロは逃亡者の宣教旅行をしていくことになります。そして7節のところではとにかくイエスという別の王がいるということを言い出すわけですね。でこの皇帝に背くということ、皇帝は神として崇められるべき存在だったんですね。ですからイエスという別の王がいるということをもし世の中に伝えたとすれば、それは大逆罪ということになるんですね。皇帝に背く罪です。ということはすぐにでも死刑とか、そういう形で懲らしめを受けることになります。そこで8節のところで、これを聞いた群衆と町の役人たちが動揺したというのがありますね。なぜ動揺したのでしょうか。それはこのテサロニケという町がどういう町であったかを知ることによってその理由が分かります。それはここに自由都市テサロニケと書いておきましたけれども、テサロニケというのはやはり特権に預かっていた都なんですね。ですから自由都市、自由の特権が与えられていた。でこれはこの間も学びましたけれども、アントニウスとオクタビアヌスですね、この2人が、この連合軍がブルータスたちの連合軍に勝ったわけですね。その時にピリピで勝利を挙げました。この間学びました。そしてこのテサロニケに彼らは移ったんですね。ピリピで勝利を挙げてテサロニケに来た。おそらくピリピはもう戦闘のためにごった返していた。ですからテサロニケにやってきてそこに住んだわけですね。滞在しました。でその時にこのテサロニケの市民が協力をしたということですね。この戦勝した者たちに協力をしたということで感謝された。ですからテサロニケはアテネのような自由都市になったんですね。この世で、全てのものが与えられるとキリスト信仰はだんだんだんだんと失われていきます。そう思われますよね。皆さん迫害の中では本当に神を求めるわけですね。でも全てが許されている、何でも当たり前のようにできれば、特にキリスト信仰に生きなくてもこの世で十分生きられるんですね。ですから本当の信仰は育たないんです。でそれがこの自由都市でのキリスト信仰の在り方に伺うことができるわけですね。でテサロニケにはローマの軍人は誰も駐屯しませんでした。政府はこの人々集会ですね、群衆の中からこの判事、裁き司ですね、それを決めて、ですから自分たちの仲間が裁き司なんです。それがテサロニケという都だったんですね。ですから全然怖くないですね。ところがそうは言っても自由都市はローマの管轄下ということです。ですからもしこのローマの管轄下に何か問題、平和を乱すような騒動が起こりますと、ローマ側から何かの手こ入れがあるわけですね。それを役人たちは恐れたということです。ですから自分たちの町をローマの目から見て、あ、ここは平和な穏やかな町だということで安心させるような、そういう状態に持ってきたかった。ところがユダヤ人が来て引っかき回しますと、ローマに悪い印象を与えることになるわけですね。それを恐れたわけです。みんな自分中心ですね、考え方は。で、そういうような形で役人たちは平和をとにかく保ちたいというのが旧説に現れています。このヤソンたちを捕まえたわけですけれども、とにかくこれ以上騒動を起こしますとローマの側からの手こ入れが入ります。ですから保証金を奪った上で、解放したということになります。だからお金を出すんだったら釈放してやろうということですね。それで、ヤソンも事なきを得て自分の家に戻ることができたということですね。しかし、もうここにはパウロとシラスはいるわけにいかないんですね。ですから兄弟たちがもう出てってくださいということで、ベレアに送り出すことになったわけです。ですからもう本当に逃亡者の生活です。そういう形で華やかな宣教旅行なんて見えますけれども、実際には追われるような形でそこから出ていくんですね。で、パウロはその後たった3週間の宣教でテサロニケにどれぐらいこの福音が定着したかということがすっごく不安になるんですね。 でテサロニケの手紙を見ていきますと分かりますけれども、もうそのことが心配で心配でどうなってるのか知りたくて仕方がない。ですからパウロ自身は本当はテサロニケにもっといたかったっていうことです。でも無理やりベレアに行かなければならなかった。そういう背景が分かると本当に大変だったと思います。ですから後にテモテをテサロニケに使わせて、どうなっているかって様子を見て、そしてその報告を得てパウロがすっごく喜ぶという箇所はテサロニケの手紙の中に出てくるわけですね。そしてベレアに行きますと、やはりすぐにユダヤ人の街道に入っていきます。当時はキリスト者といっても同じ街道で、この聖書の解説をし合ってたんですね。ですから自由自在に論じることができたわけです。ベレアというのはこれは山のふもとの人里離れた、道なき道って言うんですか、道らしい道がないようなそういうところに入り込んだ小さな町なんですね。でここのユダヤ人というのは、非常に聖書、ヘブル語聖書ですね、それをしっかり学んでいたということがこの後の下りで分かります。ですから今教会でも理想とされるキリスト者の姿勢はベレアの教会のに習うということなんですね。ベレアの人々のようにパウロであれアポロであれ誰であれ話をしても、そのメッセージを語った人に従うことはしなかったということなんですね。神には従うけれども、彼らのメッセージを聞いた後それを自分たちで聖書で吟味をするわけですね。本当に彼らが言ったことが正しいかどうか、今のキリスト者はどれぐらいの方がそれをしておられますか。教会で語られるメッセージ、聖書を通して吟味しておられますか。ベレアの人たちはそれをしたんですね。ですからもうパウロと言われる大宣教者が来てもちゃんと自分たちで聖書と照らし合わせて、そして吟味した後それが正しければ自分のものとしてそれを受け入れるということですね。この姿勢をぜひ持っていただきたいと思います。御言葉というのは絶対基準です。ですから人の経験とか人の証とかそれに従ってはいけないんですね。御言葉に従うことです。ということは神に従うということになります。ですからそれを伝える者たちはもちろん素晴らしい役割をしているわけですけれども、従うのは神っていうことですね。それがこのここのベレアの人たちには定着していたんですね。テサロニケの人々というのは議論で説得された人たちのようです。それに対してベレアの人々は非常に霊的に感知することができた。つまり神との関係に生きてたんですね。聖書を読めば読むほど神との関係が確立します。ですからベレアの人たちは霊的に聖書を正しく理解することができた。そして御言葉をさらに探求したということなんですね。この姿勢がすごく大事です。このような形でベレアのことは今日キリスト者の理想的な姿として語られています。ですから私たちもそれに学びたい、習いたいと思います。でヨシェルの会の聖書の学びはまさにこの明確な根拠を挙げることを通して皆さんそれぞれでしっかりと吟味していただきたいということなんですね。ここで聞いてそのまま受け入れないでください。根拠を必ず挙げていますので、必ず聖書を通して本当にそうかどうか、そしてそれが自分もそれを受け入れるということができればご自分の言葉として前の方に語ってください。誰々がこうこう言ったけれどじゃないんですね。それだったらもう一度聖書を調べ直してください。そして自信を持って、私はこういうふうに思うという形でどんどんどんどん真理を告げ広めてください。でこれは誰々の言った言葉ですけれどって余計なことを付け加える必要は一切ないんですね。聖書が語っていればそれをご自分の言葉として広めていただきたいと思います。ベレアに、その後シラスとテモテがとどまることになり、そこからも結局パウロは追い出されることになります。それは13節のところにありますけれども、またテサロニケのユダヤ人たちが追っかけてきたんですね。こんな人里離れたようなところにも追っかけてくる、 すごい執念深いユダヤ人ですね。そこでもうそこには、パウロはおれなくなったんですね。そこで、このベレアに教会を築くためにシラスとテモテはベレアに残ります。ですからパウロが行ったところは結局は教会、これは人々の群れですね、それが残されていくことになります。ですから後にパウロはそこにいろんな形で連絡をして、その後どうなっているか、そしてテモテとかテトスを送ってその様子を見るわけですね。そういうことをパウロはやっているわけです。そして15節のところでは、今度は人々は、兄弟姉妹はパウロをアテネに連れていったわけですね。パウロにとっては初めての旅行先ですから、連れて行ってもらわなければ分からないわけですね。そこで兄弟姉妹がパウロを案内して、パウロ一人アテネまで行きます。そして、アテネからその兄弟たち、連れてきてくれた兄弟たちが戻るときに、シラスとテモテに早く、教会を設立した後私のところに来てほしいという形で、メッセージを残したわけですね。指示を残しています。テモテは後にこのコリントでパウロに会うことになります。アテネを通して、そしてさらにコリントまでどんどんどんどんパウロは南下していくわけですね。そこでコリントでパウロに会います。ところが、テモテの顔を見るやパウロはすぐにテサロニケにテモテを送るんですね。ですから、このパウロは仕方なくどんどんどんどん南の方に移動していきますけれども、頭の中には果たしてあの3週間のメッセージを語ったテサロニケの信者がどうなってるか、もうそのことが気がかりでないわけですね。でもどんなにそこに行きたいと思っても行けない状態、ユダヤ人の迫害があるわけですね。こういう状態の中でもパウロのこの心の中ではもうどうなってんだと燃えるような思いですね。それがあった。ですから、このテモテがパウロのところに戻ってきたらすぐにテサロニケに送っています。でその結果をまた、テモテがコリントにいるパウロのところに持ち帰るんですね。でこの様子がテサロニケへの手紙に書かれています。さてアテネですね。このアテネというのは皆さんよくご存知ですね。ギリシャのアテネというのはもう皆さんよくご存知ですけれども、そこに行くことになる。でパウロは一人なんですね。でしばらくの間は後に続くみんなが来てくれることをパウロは待ってるわけですね。そのことが16節のところから書かれていますね。でアテネという都ですけれども、これはアカヤ地方ですね。コリントとかアテネはアカヤ地方、ギリシャのアカヤ地方に属します。でそのうちのアテネが首都ではなくてコリントが首都なんですね。でアテネはまだ大学町でした。400年前にちょうどあのアレクサンダー大王の時代がもう400年前になるんですね。その時にすごく栄えたわけです。でそれから400年も経ってるんですけど、まだ大学町としてここは栄えていたわけですね。偉大なる哲学者たちを生み出した哲学者たちの相続継承の町、これがアテネです。ソクラテスとかプラトンとかアリストテレスをはじめ多くの哲学者がここから生み出されてきたわけですね。何世紀にもわたって人々の学びのこの思考のパターンっていうんですか、それをこの確立してきたっていうのがこれがアテネです。でまあ、そのように異教の文化、そして偶像にも満ちているんですね。でそこに、パウロはやってきたわけです。そして町を眺めました。そうしますと町が偶像でいっぱいなのを見て心に憤りを覚えた。この言葉を忘れないでください。というのはこれからパウロが行動する内容は心に憤りがありながら表面的にはその憤りを全然出してないんですね。つまりここにパウロのテクニックが見られます。で実はこのアテネでのパウロの宣教というのが成功であったか不成功であったかということで、2つに分かれるんですね。で多くの人たちが不成功であったということを言っています。でその内容を私たちは見ていくことになります。でこれを成功であったっていう捉え方をする方もおられますけれども、実際には心に憤りを感じながら口から出てくる言葉は褒め添やす言葉なんですね。ということは矛盾ですね。 こういう宣教はある意味で自分を守るための宣教であったということが言えるのではないかと思います。ですから結果的にはこの宣教は不成功の例として挙げられているというふうに見てもいいと思います。観光の町アテネ、何が観光か、偶像の神々がもうぐるっと見ますと偶像の神々に満ちてるんですね。祀られている神々は3万以上、すごいですね、3万以上です。偶像の形をとっていない神々ももちろん含められるわけですね。そしてアテネの町というのは実はパルテノン神殿、有名なパルテノン神殿、小高い丘の上にありますね。それが王冠になります。そして取り巻き周りに何があるか、アクロポリスの諸々の神殿があるわけですね。それからまあ寺院もあります。そして劇場やら集会場、アゴラと言われた集会場ですね、それがあります。そしてその後にもアレオパゴスですね、アレオパゴスというのはこの後出てきますけれども、それがこのパルテノン神殿と対峙するような形でこのアレオパゴスという丘があるんですね。でこれがアテネです。ですからパウロはそれをぐるっとぐるっと見渡して心に憤りを感じながらどうやってメッセージを語っていこうと考えたわけですね。そしてそれを展開していくことになります。18節のところでエピクロス派とストア派の哲学者という、いろんな派があるんですけれども、ここでは主要なグループとして2つが挙げられています。エピクロス派、これは快楽主義ですね。それからストア派です。で私は哲学には詳しくありませんけれども、大体どういうようなことを言っているのかを、まあ、大雑把ですけれども挙げておきました。もちろん哲学に詳しい方がおられれば、いやこうではないというふうに言われる方がおられるかもしれません。でも資料はいっぱいありますので、ぜひ学びたいと思う方はそれを参考になさってください。ただはっきり言えるのは、エピクロス派にしてもストア派にしても哲学というのは内なるものから出る思想であるということですね。で神の言葉、聖書に記されているのは内なるものじゃないんです。外からの源です。源が私たちにないんですね。ですから人間が生み出すものではないということです。神が外から私たちに与えてくださる。神は最初から最後まで全てを見通しておられますから、それを踏まえた上でその真理を語られるわけですね。ということは今見えなくても私たちがこれから行こうとしていることが全部その真理の中には含まれています。しかし哲学者たちの思想というのは自分の頭の中で経験を通してああでもないこうでもないと中から出てきた、仮説ですね、仮説考え、それが哲学であるということです。源が全然違うということをはっきりしていただければいいと思います。内なる源なのか外から来るものなのかということですね。ですからそういう意味で神の御言葉を学ぶ者は自分たちが知らない外からの情報、真理を知ることができるわけです。ですから真理というのは矛盾がないのではっきりしています。矛盾がないんです。ところが人の考えた思想というのは経験を通して何とでも言えるんですね。ですからいろんな考えがあって、結局はある人も自分の経験を通して最初はあることを言っていても後には違うことを言ったりするわけですね。これが人の思想です。一貫性はないということですね。でも神の言葉は一貫性があります。どこを捉えても同じことが語られているということですね。ですから私たちは選択しなければいけないわけですね。源が外にあるものに信じてそれを学んでいくのか、あるいは源が内側にあるものか、もう明らかですね答えは。ですからまだそのことをご存じない方はぜひ源が外である神の言葉、これは聖書に全部記されています。それを学んでいただきたいと思います。この快楽主義エピクロス派っていうのは神の存在、そして死後の命を否定するものです。そういうものを信じないわけですね。つまりこの世が全てです。快楽が人の存在の最終目的であるということですね。ですからこの世が終わったらもうあと何もないわけですから、今を楽しまなければというのが、これがエピクロス派ということになります。で真面目な弟子はむしろ享楽的、もう とにかく自分のやりたいことをしたい放題してというよりは実存主義者なんです。実存主義者ですね。ということは目に見えるものに頼っていくという生き方ですね。見えないもの、読みがありとか想像とか自分が知らないものは全然、信じられないということですね。実存主義者です。そして一瞬一瞬に生きていく、つまり刹那の経験に生きるというのが、まあ、真面目なこの、エピクロス派の弟子たちであったということですね。唯一真の神のご計画とか摂理などは一切信じない立場ですね。じゃあストア派はどうでしょうか。このストア派というのは快楽主義と、ま、もう正反対なんですね。もう全然違うわけです。非常にでもこのストア派も名高かったわけですね。両方とも有名であったわけです。すべてが神、神がすべてという考え方ですね。つまり反神論ということになります。何でも神になってしまうんですね。で、命は死後あるだろう。ですからそこら辺が快楽主義とはちょっと違うんですね。もうこれがすべてじゃないんです。死んだ後もあるだろうと。でもそれもどんなふうにでも全てが神で変わるわけですね。人間も今は人間かもしれない、でもどっかで神になるというふうに考えれば、死後の命も代替可能、何かに変えられる可能性があるということですね。でこんなところに輪廻なども関係してくるかもしれないですね。輪廻転生の考え方ですね。ですからキリスト信仰とは全然違うということが言えます。その結果このようなストア派の人たち、考えの人たちの生活姿勢はどうかと言いますと、究極の諦めです。結局計画も神の摂理も何もないわけです。そしてしかもどうなるかもわからない。何かにはなるだろう、あるいは動物になるかもしれない、もっと素晴らしい神になれるか動物になるかそれもわからないというふうな、まあ究極の諦めですね。自分がどうこう思ってもどうしようもないという、定感、諦めの境地ですね。それがこのストア派ということになります。ですから欲望を節制する、まあ、禁欲主義ですね。それを禁欲して、まあ、心の平穏を得よう、平安ですね、それを得ようとするわけですけれども、結局はこの世はコントロール、自分の力ではどうにもならない、コントロールできないということですね。ですからこの世の事象にアクセスしても全く無駄だ。ですから死んでからその結果を知るという、そんな考え方ですね。死んでみなければその後何があるかわからない、まあそういったのがストア派であったわけです。そしてこの快楽主義というのはギリシャ人の中で非常に人気がありました。ストア派の方はローマの精神に非常に順応していたようですね。ですからどちらも、まあ、それぞれに人気があったわけですね。しかしはっきり言えることは両者とも福音とは正反対であったということです。つまり敵ですね。両方とも福音を敵に回したということです。その中でパウロは語っていくことになるんですね。非常に難しいですね。そのどちらかの派に属している人たちの中で創造の神を語っていくことの難しさですね。そこで19節アレオパゴスという場所が出てきます。これは裁判官の法廷、あるいは裁きつかさの法廷と言われる場所で、今日も最高裁判所の名がこのアレオパゴスだそうですね。アクロポリスの丘の上にこれはありました。ですからパルテノン神殿と対峙する形でこの丘があるんですね。でこれは英語などの聖書を見ますとアレオパゴスという表現はあまり出てこないんですね。マーズヒルという言い方ですね。マーっていうのは火星ですよね。火星の丘みたいな、そういう言い方がされています。でパウロは3万にも及ぶ偶像に満ちているそういう崇拝の地で、このアレオパゴスの場所でメッセージを始めたんですね。でここではパウロはすごい学識がありますね。その学識を駆使します。そして古代の有名人の言葉を次から次に引用して、彼らにまあ挑戦的に語ったわけですね。彼らはそういう知的なことを好む、ああではないこうではないといろいろ語ることが好きなんですね。 ですからそれに合わせてメッセージを語ったわけです。ですから宗教心に熱い方々と見ておりますとか、もう心にもないお世辞を語っていくわけですね。そしてあなた方はその知られない神、知られない神という祭壇があると、でそれの本当の神をお知らせしましょう。ですからパウロがここで言ってるのは、あなた方は偶像崇拝をしている、それは間違いだっていうふうに言ってないんですね。本当は言いたかったんですよね。でも言ってないんです。そうではなくって、あなた方は祭壇を作って、そして知られない神々にと書いたりして拝んでいるけれども、本当はその神はこういう方なんですよという形で真の神を導入していくわけですね。まあ非常に工夫をしたメッセージになっています。ですからアテネの人々の目線から始めています。彼らの立場に立ってそこからスタートです。ですから同じような論じ合い方をしていけば彼らを敵に回すことはないわけですね。である意味では最後までメッセージを聞いてもらうには、最初の時点で怒り出してしまって話が途切れてしまったらメッセージが語れないわけですね。ですからそういう意味では、まあ、努力の効果はあったということも言えるかもしれないですね。公然と非難することを避けました。そして偶像崇拝を攻撃していません。あなた方はこの偶像に向かって拝んでいるけれども、実はあなた方が拝んでいるのはその偶像ではなくて本当の神なんですよっていう、そういうアプローチなんですよね。まあ非常な努力です。でそのような形で24節、この世界とその中にあるものの全てをお作りになった神という言葉が出てきます。で実はこの創造の神を明かしするというのは、こういった人間の内から来る哲学、こういった思想の中には折り合わないんですね。折り合わないんです。ですからこういったこと、神の創造ということをパウロが語ることを通して、これは彼らとは全然相入れないメッセージということになったわけですね。で創造の考えというのは、実は私たちが知っている古典文学とかいろいろ見ていきますよね。古代哲学どこにも見出されないんです。こういった人間の内から来る学問思想の中には創造というアイデアさえないんですね。で創造というのは神が作られるわけです。新しい命を作られる。もし創造の神を信じることができなければ、蘇りを信じることができないんですね。蘇りっていうのは、この汚れた罪の体を全く違う新しい体に生き返らせることですね。ですから創造を信じることができなければ、蘇りを信じることはできないんです。そういう意味でこの哲学でコチコチになっていた創造を信じることができないアテネの人々に、まず創造者なる神を訴えることを通して、そしてそこからよみがえの主キリストというアプローチを、まあ、パウロを取ったということが考えられるわけですね。そこで25節のところでは、まことの神というのは、お供えをしてそれを食べてもらうとか、あれをしてこれをしてとかって、私たちが努力をして喜ばせるような神ではないということを語ってますね。神はご自身に必要なものが何かあるような、そんな方ではない。何も必要ないということですね。つまり自給自足の神、むしろ与えてくださる方です。ですから私たちから期待してはおられないということですね。そうなりますと、努力を通して救われるという考え方はまず捨てなければならないということですね。自給自足の神にそのような横柄な思いは、私たちはそれを持って神に近づくことはできないということになります。ですから礼拝のための建物必要ありません。どこにいても神との関係にあれば、神はその存在を認めてくださるわけですね。そして人の手になるものに使える祭司も必要ない。ある意味で仲介者は必要ないんですね。旧約の時代は祭司という仲介者を通して民と人間との、民と神との間ですね、その関係が保たれたわけです。でももうイエス・キリストが来られた今は、もう直接私たちは神との対話ができるわけです。ですから一切そういう仲介の役割をするものはいらない。祭司もいらない。牧者もいらない。教会という建物もいらない。大事なのは自分と神との関係ですね。それが最後まで残ります。 今もう日本中を揺るがしているこの豪雨、もう大変な形で一瞬のうちに全てがなくなってしまうわけですね。そういう中で、でも神との関係は最後まで残る唯一のものです。目に見えるものは全部流れ去ります。ですから自分が持っていたもの、家族含めて全てを失った方々本当にたくさんおられるんですね。でその時にそのことは今特定の人に起こっているかもしれないんですけれども、やがて全世界私たちにも関わってくることなんですね。ですからその時にじゃあ何が残るか、神と自分との関係だけです。これは絶対残るものですね。ですから今まだ余裕がある時にこの関係をしっかりと保っておく必要があるわけです。26節のところで一人の人という表現があります。これは人類ということですね。一つの人類を通してということです。最初のアダムとエヴァということでいいと思います。そこから全てが民が作り出されてきたということですね。そしてこのそれぞれに決められたというこの表現ですね。この神の摂理が語られていますけれども、これは先ほど触れた哲学にはない思想ですね。もうデタラメというのは、あの快楽主義者たちの考え方は宇宙というのは偶然の産物だって考えなくてもないですね。偶然の産物、私たちは摂理ある神のご計画のもとで私たち一人一人が存在する。ですから全然発想が違うということですね。ですからここであえてそれぞれに決められた時代があり境がある、この住む境がある。ですからここにはどういう人種、ここにはどういう人種、それを定められたのは神です。勝手に地境を移してはいけないということになるんですね。ところが残念ながらアフリカ大陸にしてもそこに乗り込んだ者たちがそれを全部その勝手に分断してしまって、今そのためにアフリカ大陸だけではなくって分断されたために大変な民族が分かれてしまうという悲劇が起こってますよね。これは全部人がやっていることで神のなさったことではないんです。神はそれぞれにふさわしい場所を初めから定められたわけですね。これは神の摂理ということになります。そして27節、それは神を求めさせるためですということですね。手探りで求める、神を求めることができるということがここに表現されています。でこの手探りで求めるというのは新約聖書だけに登場する表現なんですけれども、ここにエレミア書の29章の13節から14節を挙げておきました。それを見ていただきますと、神は探り出すことのできる方であるということがそこに書かれているんですね。もしあなた方が求めるなら神を見出すことができる、心を尽くして正しい動機で求めるなら、ですから真理を求めておられる方々は神に出会うことができるんですね。そのことをヘブル書聖書エレミアを通して明かしされています。ですから神を求めることができるんだと、その神に出会いなさいということですね。全世界の人たちがそのように真の神に出会うことができるように、神はいろんな形でこういう国々を作られ、ですから最終的には全世界の人々がこの神のニュースですね、神のことを知ることができる、御言葉を知ることができる、それを受け入れることは別問題です。でもとにかく世界中に御言葉が伝えられることになるんですね。神はそのことを求めておられるわけです。そして28節を見ますと、私たちは神の中に生き動き存在しているという表現がありますね。これは流動的です、動きがあるということなんですね。そして私たちもその子孫である、神の子孫である、つまりもし私たちが動くことができ、考え、行動する、そういうことができる存在であれば、その源である神もただ黙ってじっとしている神ではないということですね。生きて働いておられるのが私たちの神であるということになるわけです。で多くの偶像の神々もうそこにちょこんと座ってるだけで何もできない、そして供え物をして移動させてもらう、重いものを馬の背に乗せてロバが死にそうになりながらそれを連れていかなければ川を渡ることもできない、そんな偶像、間抜けの偶像の神ではないっていうのが、もうこれがヘブル語聖書の預言者たちが語っていることですね。 そのように私たちの神は生きて働いている。ですから行きたいところに自由に行き、語りたい時に自由に語り、そういう方なんですね。でこれはもうあの哲学で凝り固まっているアテネの人たちには理解することができない内容なんですね。もう哲学の怖さはそこですね。人間の思いでもうその仮説によって心が締められてしまっているので、神からの思いが入ってこないってことですね。パウレはアテネの人たちが非常に新奇なものに興味があるということを、そのことをここで実はうまく引っ掛けて用いてるんですね。アテネの人々はとにかくいろんなことはああでもないこうでもないと新しい、この案ですね、そういうものアイデアを求めて話し合うことが好きな民なんです。ということは実際は新しいことを求めてるわけですね。何か動きがあるものを求めてるわけです。ところが実際には哲学はそれを否定してるわけですね。そこをパウロはここで捉えています。非常に新奇なもの、生き動き存在する全てのもの、そういうものに好奇心を持っているのがアテネの人々なんですね。ですから28節ではそのアテネの人々の好奇心に訴えてるんですね。あなた方の周りにいる偶像の神々全然動きがない、あなた方は本来はそんなものを神としては認めてないでしょっていうことですよね。すごい力強いメッセージっていうことが言えるかもしれないですね。生きて働く神の似姿、これが人なんですね。命に対して情熱的です。もうどうでもいい諦めの境地で生きるような存在ではないということです。その死後にも未来があると、そこに期待して生き続ける、それが本来の人の姿なんですね。創作、発明、生産、形成、達成、征服、そういったもの、これは新しい試み、目標、それに全ての人は意欲的であるということですね。これは神に似せて作られた人にとっては当然なんです。つまり神と同じように最大のこの威厳が人にはあるということです。ですから人の命は尊ばれなければならないものであるということですね。試しに死んでみて、死んだ後どうなるかを見てみようなんて、そんなあのソクラテスのような姿勢では全くこれは矛盾した考え方になるわけですね。ですからパウロは彼らの矛盾をこういった形で、あなた方はもっと生きているものを求めてるんでしょうと、好奇心があるでしょう、なぜその神が本当におられるのにそちらに目を向けられるのですかというアプローチですね。それを語っています。そして30節、いよいよ厳しいことですね。神はそのような無知の時代を見過ごしておられました。もう今は見過ごしの時代ではないということです。裁きが下る時代だということですね。ですから悔い改めなければ裁きが来ます。本当に今この世はどんどんどんどん神の裁きが切実になってきています。で今までは地震でも単発的、洪水でも単発的、でも今梅雨前線が滞ってしまって動かないんですね。ですからどんどんどんどん同じ場所が洪水になってしまう。でしかもそれが一箇所だけではないんです。西日本もずっとですね、もうあそこもここも九州から始まって、そして今は栃木まで来てますか。そういう形で一斉にそのことが起こってるんですね。こんなことは今まで起こったことがないんです。これは終末の様相を呈しているってことです。で今回差し上げましたあのプリントには、イザヤ書の24章を入れておきましたけど、イザヤ書の24章から27章というのは、これは黙示録、小黙示録と言われる箇所です。黙示録というのは終末のことが語られていますよね。それを集約してこの4章にまとめた、そのヘブル語聖書のいわゆる小黙示録、これがこのイザヤ書の24章から27章です。そのこの箇所に最後に最終的に起こることが語られているんですけれども、まさにこの表現は今起こっていることに共通するところがあるわけですね。ですから今地震も都市直下型という形で、今までは遠くで起こって被害も大きな地震でも被害は小さかった、でも今は6、もうマグニチュード6なんてなりますと、もうすごい都市直下型となりますと、 被害がすごく大きいんですね。今まで神は通勤時間帯を避けて、寝ている間とか人々の動きがない時に地震を起こされるという配慮があったんですね。これからはどんどんどんどんそういう配慮がなくなります。そして一箇所だけではなくって、数箇所に同時に起こったとしたらどうでしょう。もう人のこと構ってるのもない。今は愛ある人が本当に一生懸命になって、徹夜で作業しておられますよね。でもそれができないような時代が来る。もう入ってるんですね。ですからそういう意味で私たちも一瞬先何が起こるか分からない。でもその時に永遠の命に連なるという確信があれば、もうそれさえあれば何が起こっても構わないんですね。ですからもうそれを今人々がそれに自分との関係をしっかり持つ、神との関係をしっかり持つという時が来ています。30節のところでこの無知の時代を見過ごしておられましたけれども、今はこうであるという形で大事なメッセージが語られています。これは神のご命令なんですね。キリスト信仰の普遍的特徴というのは悔い改めなさいということですね。そこから始まります。悔い改める、何を悔い改めるか、神を無視してきたことですね。神を無視して自分の力であれもできるこれもできる、神など必要ないとしてきた、それを悔い改めなさいということです。対象は全ての人です。人の義務は悔い改めること、神に立ち返りなさい。唯一まことの神、神はお一人です。この方に従いなさいということですね。これは神のご命令です。そして人々は道徳的な要求を否定するため、これはどういうことかと言いますと、神を信じるということは神の命令に従わなければならないということですね。あれがしたい、これがしたいという自分の欲を第一優先にできなくなるということです。神が聖書を通してこれを命じておられるから、こうしなければならない、それやりたくないと思ってもするわけですね。ところが自我が強ければそれを無視したくなるわけです。そうしますと神の道徳的要求を無視する、そのために逃げ口上が必要なんですね。神はいないということになります。神がいなければ何をしたって自由です。自分が神ですから、自分が神ですから何をしても自由なんですね。ですから神がいないと主張される方は、やはり道徳的な言い逃れをしているということになるわけですね。31節、ここでは鍵となる重要な3つのポイントが語られています。神は日を定めてお立てになった一人の方により義をもってこの世界を裁こうとしておられるからです。神はこの方を死者の中からよみがえらせて、その確証をすべての人にお与えになったのです。よみがえられた方、唯一よみがえられた方は一人しかおられませんね。イエス・キリストです。ですから神、イエス・キリスト、この神、この神を信じる必要があるということになります。他の神々ではないんですね。そしてここでは3つの重要なポイントですね。逃れることのできない日が定められた。逃れることのできない日は一体何か。神がこの世を裁かれる時です。で、先ほどのイザヤ書の24章の、少し、引用した箇所には、もう逃れようと思ってももっともっと追っかけてきて、災い、大きな災いが追いかけてくる、そういう状態なんですね。つまり神が定められた裁きの日を逃れることのできるものは誰もいないということです。その日がもう定まっているんですね。ですからその時が非常に近づいている。その時が来たらもう逃げることもできないわけです。ですからその日が来る前に今決断をしなければいけないということになります。その神がこの世を裁かれる時、全ての命が評価されることになります。その時もう言い逃れすることはできないんですね。全て生きて、この地上に生きたもの全てが評価されます。そして振り分けられるわけですね。行き先がどこかということですね。永遠の命か永遠の滅びか、この二者択一ということになります。二つ目、常しえに不変の裁きつかさ、 もうすでに定まっておられる、定まっているわけですね。つまりイエス・キリストですね。それは人を裁くことのできる方は人を知っている方なんですね。人を知らないもう雲上におられる神ではないということです。肉の形をとって来られた神は人のことを知っておられる。だから人を裁くことができるわけですね。2つ目、そのように定まっています。3つ目、反駁できない事実。これはよみがえりです。よみがえりは事実です。そのことが起こったわけですね。ですからこのイエス・キリストの信仰がどんどんどんどん今アジアからヨーロッパに移ってパウロが大伝道しているということですね。この3つのことをパウロは語っています。そして被造物、神によって作られた被造物はこの神の摂理を逃れることはできないということですね。被造物はすべてこの神の摂理の中に置かれているわけです。ですから神が定められたことを逃れることはできないということがここではっきり語られています。32節、そこで動揺が起こりますね。死者の復活のことを聞くと、もう哲学に凝り固まった人たちは想像も信じることができないわけですね。だったらよみがえりなんてとんでもないことです。なんだか遠くの、エルサレムで人がよみがえったようなことを聞いた、そういう噂は多分聞いてますよね。ここへ持ってきてこのパウロがそれを語り出したわけです。ですから嘲笑う者が出てきたということですね。アホなことを言っていてもいけないという嘲笑いですね。この嘲笑いというのはどういう反応かご存知でしょうか。罪ある人間は防御反応をして自分を守ろうとします。罪があるから自分は 罪がないということを示すために防御反応が始まるんですね。これが人、罪ある人間の姿です。ところがアダム・エヴァ、罪を犯す前は防御反応なんて必要なかったんですね。ですから神の前に自分をさらけ出していても何も心配がなかったんですね。でも罪を犯した途端神が怖くなったわけです。そして自分を守ろうという宗教行為が始まった。あれがイチジクの葉に象徴されるんですね。自分を隠そうとする動きですね。これ防御反応です。罪の後人には防御反応が始まったということです。イエス・キリストは防御反応のない方でしたね。それは分かります。防御反応というのはああでもないこうでもないと自分を守るために、つべこべ言うわけですね。そして嘲笑いというのは実は誇りという、誇りがあるということはこれは罪ですから、自分の中に罪の意識があるから誇りを守ろうとするんですね。自分の中、自分の言ってることが正しいんだというふうに哲学者たちは守ろうとします。それがそうではないことを言う人に対する嘲笑いの形になります。イエス・キリストはどんなに罵られても嘲笑うという、そういう姿勢を取られなかったことは聖書は明かしてますね。非常に穏やかです。あの大祭司がイエス・キリストに対していきなり、このほっぺたを殴ったわけですね。そういった、この罪のある人間にとっては公の場でそのようなことをされますと非常に恥じらいを覚えるわけですね。ですから自分を防御するために一生懸命弁護をすることになります。でもイエス・キリストはなぜあなたは私を撃ったのか、撃たれて恥ずかしいということを隠したいのが人間ですから、撃ったのかなんて冷静な言葉で言えないんですね。でもイエス・キリストは今起こった事実を事実として語ることができた方なんですね。防御反応ゼロです。ということはキリストは罪のない方であった、自分を弁護する必要がないんですね。そのことはキリストの行動の端々に伺うことができるわけです。ですからここで嘲笑いは罪のいわゆる意識があるものですね。自分を守らなければいけない、自分が誇っているこの思想を守らなければいけない、そこでこの嘲笑うという反応が出てきたわけです。33節は実はこのパウロがアテネからどういう形で去っていったかということが非常に簡単に語られています。こうしてパウロは彼らの中から出ていった。もうダメだっていうのが多分、パウロにとって 言いたかったことではないかと思います。こんなに努力して語ろうと思ったけれど、もう防御反応しかない人たち、かたくなな人たち、ああもうダメという形ではないかと思います。非常に簡単に33節34節でこのアテネ宣教の成果が語られています。パウロは不真面目な人たち、それから道徳的に不正直な人たちですね、悪いことをしていながら自分たちは何もしていないという嘘をつく人たち、そういう人たちにはもう忍耐がなかったということですね。ですからもうこの人たちは相手には何を言っても無駄。そしてその結果は34節、ある人々は彼に付き従い信仰に入った。そしてその中にはって名前が非常に少ないですね。ということはまあ中にはもちろん感動して、パウロに従った人もいたけれども、やはりほとんどの人がちょうどイエス・キリストの時代、あのパリサイ派の指導者たち、立法学者たち、誰もイエス・キリストを受け入れなかった、まさにあの状態ですね。それをパウロは味わったのではないかと思います。ですから学者たちの多くはこのパウロのアテネ宣教は失敗であったということを語っています。パウロなりにすごい努力をしたんですね。でも結局は迎合しないで御言葉をそのまま語ればよかったということかもしれないですね。私たちが生地考えすぎて、その結果これですね。ものすごくパウロとしては配慮したんですね。でもまあ中にはもちろん信仰に入った人がいたわけですから、その一人、罪人の一人が救われれば天では御使いが大喜びするということで、もちろん成果には違いないわけですね。でも私たちが残り少ない宣教期間にどのような形で宣教をしていくかという一つの参考にはなると思います。このアレオパゴスの裁判官ディオヌシオという人ですね、これは聖書外の資料に登場します。そしてアテネの群衆の裁き司として任命された、ですから民の中から選ばれた人のようですね。今日このパウロがギリシャでこのいわゆる宣教をして、そして教会を少しずつ残していたわけですね。でこのギリシャ正教のこの直系の前身ですね、実はこのパウロが宣教したギリシャの教会ということになります。でも今日このギリシャ正教会は無気力で活気がありません。そして彼らは典礼とか儀式とか伝統に沈み込んでいるんですね。そして何をしているかというと、言うとってこう乱暴な言い方ですけれども、彼らが目の敵にしているのは福音派教会なんですね。生き生きと活躍をしている福音派教会を迫害しています。ですから自分たちが正しいんだということですね。そういう意味で果たしてこのアテネ宣教、ギリシャの宣教というのが成功であったかどうかというのはある意味で伺えるのではないかと思います。さて18章ですけれども、その後パウロはアテネを去ってコリントに行きます。不道徳なコリント教会ですね。不道徳なコリント教会の内容はコリント人への手紙の中に出てきますね。この教会がいかに不道徳であったか、そしてそのような正しくないものは神の国を相続できないという形でパウロは強く語っている。それがコリント教会なんですね。偶像に満ち満ちていたそういうギリシャですから仕方がないと言えるかもしれないですね。でもパウロはこのコリントには随分長くとどまることになります。全部で2年ほどいたということが考えられるわけですね。でアテネでは知恵の女神、ミネルヴァ、そしてコリントでは愛の女神、このヴィーナスですね、ウに点をつけたヴィーの方がいいですね。この火の点よりもヴィーナスの方がいいと思います。この知恵の女神ミネルヴァ、そしてコリントが愛の女神ヴィーナス、それが祀られていたわけですね。このヴィーナスっていうのは、後にアフロディティというアフロディティという表現も出てきますね。これは同じですね。でこの2つの女神なんですけれども、 この2つの都市アテネとコリントというのは奴隷になった双子というような言い方がされます。何が奴隷か、アテネは知的な誇りの奴隷となりました。つまり、知恵の女神ミネルヴァを建てまつるわけですね。これがアテネに象徴される状態です。コリントは官能的な欲望の奴隷ですね、ですから随分多くの神殿娼婦を抱えたそういう女神ですね、という意味でこの 2つの都市は立派な都市であったかもしれないんですけれども、奴隷の双子であるという考え方ができるわけです。さてコリントですけれども、ジュリアス・シーザーはローマ管轄下の、このギリシャ州アカヤの首都をこのコリントにしました。ローマの植民地だったわけですね。そしてこのコリントというのはローマ、イタリアですね、イタリア、ギリシャ、そして、小アジアですね、この小アジア、つまりアジアの方向に行くルートと、そしてローマからギリシャに来る、その中間点がこのコリントなんです。ですからここでは随分いろんな商品の、この交換がなされた地域ですね。ですから商業の都市としても発達したということがあります。パウロはコリントにいて、とにかく全体で2年間、そして、この聖書自体には1年半ここにとどまったという形で、その集中的に、宣教に、もうこの仕事はしないで、宣教だけに専念したのが1年半であったということも書いています。でパウロはこのコリントにいて多くのことをしています。テサロニケ人への手紙を書いたのはこのコリントなんですね。第1、第2を書いています。そしてその後ローマ人への手紙も書いているわけですね。ですからコリントでは随分多くのことをパウロはしています。大変な都で、そしてもう初めのうちは天幕作りの商人として働いたわけですね。自分で生計を立てながら、しかしこのテモテとシラスが戻ってきてからはもう自分は宣教に専念をしているということですね。ですから天幕作りはしないで宣教中心、それが1年半ということになるわけですね。このテサロニケ人への手紙の第一は、テモテがコリントでテサロニケの報告をしたんですね。テモテがテサロニケに送られましたね。そしてパウロがもう心配で心配で仕方がなかった、たった3週間の宣教の後どうなったか、その結果が素晴らしかったんですね。ですから信仰と愛の結実、それを持ち帰ったんです。その喜びがテサロニケ人への手紙の中に書かれているんです。ですからその関係が分かると本当にパウロがどういう思いでそれを書いたかっていうのがよく分かるんですね。2節のところで皇帝クラウディウス帝というのが出てきますね。でこのクラウディウス帝は実はこのユダヤ人ローマにでこのユダヤ人のこの先導するものですね。ユダヤ人の中からクレストあるいはクレストゥスですね。クレスト、小さいウに巣をつけてクレストゥス、クレストウスと書いてクレストゥスですね。あるいはまあクレストですね。その先導で騒動がローマで起こった。でそのためにユダヤ人を全部追い出すという勅令を出したわけですね。それが49年、紀元西暦49年ということが分かっています。そうしますとこのパウロのこの手紙がいつであるとか、そこら辺のかなり正確な年代が分かってくるわけですね。ですから聖書のこの歴史は本当にローマ史、イタリア史、ギリシャ史に忠実ですから、そこからの関係でかなりこのパウロの宣教がいつであったか正確に分かるということになるわけです。3節のところで同業である天幕作りに先進したということが書かれています。キリキアの特別な類種のヤギの毛で作られたのがこの天幕だったわけですね。非常に太い濃厚な厚い怖い毛ですね。そのヤギの毛で作られた。ですからキリキアのあたりでは、この天幕作りがかなり、この有名であったということが言えるかもしれないですね。 そしてたまたまここにアキラと妻のプリスキラというユダヤ人ですね、このクラウディウス帝がこの勅令を出したためにローマから追われてたまたまコリントに来ていた。そしてパウロに出会うわけですね。このタイミングも全部神のなさることですね。そして同業ということで非常に意気投合してパウロは一緒の家に住んで、そして生計を立てながら宣教をしたわけです。多分半年ぐらいですね。でも彼ら自分の仲間たちが戻ってきてからは自分の宣教の技に集中することができた。これが5節のところに書かれてますね。でこの信仰と愛の良い知らせで、この愛の良い知らせっていうのはおそらくテサロニケから愛の捧げ物ですね。パウロのための宣教に集中できるようなそういったものが品物あるいはお金ですね、そういう形で送られたということが言えます。ですからパウロはそれを用いて生計を立てていくことができるわけですね、ということではないかと思います。そして6節のところではパウロはここで宣言をします。それはあまりにも周りの者たちがもう聞く耳がない、ですからユダヤ人たち聞く耳がないわけですね。そこでもう今まではシナゴグ、ユダヤ人たちが集まる場所で、この聖書の解き明かしをしていたわけですね。もう私は異邦人のところに行くということは単独宣教に入るわけですね。今まではシナゴグを借りて、そこでユダヤ人にも語る、ところがあまりにも聞く耳のないユダヤ人、もう私は完全に異邦人の方に行く。でここで独立して行動を始めることになりますけれども、これは危険に接近するということなんですね。ある意味でシナゴグに入るということは守りがあるわけです。でもその守りがなくなるわけです。いろいろ晒されたところで御言葉を語りますと、今まででも騒動が起こって、訴えられて牢獄に入れられる、そういうことがあったわけですね。でそういうことがものすごく接近する状態ですから、神の守りが必須になります。パウロの祈り、もう神を守ってくださいという祈りですね。でこの方、これが9節から10節のところで、実際に神からのビジョンが与えられて神の守りの約束がされてますね。これはパウロにとってはこの約束がなければ一人で単独行動に出ることは非常に難しいということです。そして、家も場所を移しまして、このティティオ・ユストという人の家に行ったわけです。たまたまその隣が、このシナゴグであったわけですね。でユダヤ人のクリスポがその街道司であったということです。ところがこの人が、この信仰に入ることになるわけですね。聖書の中にはユダヤ人にとってはつまずきというのが十字架のキリストですよね。そのキリストを受け入れたのがこの街道司であるということです。ですから彼は洗礼を受けて、このキリスト者になりますから、もう街道司ではなくなるわけですね。でその後別の街道司がその後登場します。その名前もこの後後に出てきますね。で9節10節のところで神からの力づけがあるわけです。ユダヤ人の陰謀抵抗がどんどんどんどん進展していく中ですね、圧迫迫害、それが増大していきます。でもキリストが励ましを与えてくださったので、パウロは御言葉を語り続けることができたんですね。その力が与えられたということになります。ですから私たちはこのパウロのような素晴らしい宣教者、もう何も恐れることはないような人ですよね。しかしそうではなかった。不安に駆られた時、いろんなことで思い惑った時あったと思うんですね。そのことが端々にこの手紙などを通して伺うことができるんです。同じ、私たちと同じ生身の人間です。ということは私たちも神の力によってパウロと同じような宣教ができるということになるわけですね。そして1年6ヶ月の間宣教をしたということが11節のところで書かれています。非常に不道徳な都コリントですね。非常に労苦して宣教、福音宣教に努めたんですね。これが、コリント人への手紙に記されています。 そして12節のところなんですけれども、実はこの12節から書かれているのは何でもないような記述ですけれども、12節から16節のところですね。これは神のご介入なんです。ここに登場するガリオという人ですね、まあ赤谷の地方総督ということですから、まさかこの人がローマ皇帝になる人であるとは誰も思わないんですよね。でもこのガリオというのは後にローマ皇帝になる大人物なんですね。で、この偉大なる人物、この人のところにユダヤ人たちがパウロを訴えようとして問題を持ってきたんですね。ところがガリオはそんなものには全然反応を示さなかった。すごい大物です。で、普通ですとアカヤの中にいろんな騒動が起こりますと、これがローマ当局に知られるともう今までの自由の身分とかそういうものがなくなってしまうということで、やはり他の今まで見てきましたよね、フィリップもそうです、テサロニケもみんな同じですよね、みんな自分の都を守るために、平和に解決しようとするわけです。しかしここで彼は、私はもし犯罪とか何かの問題であれば関わるけれども、あなた方のこの宗派の問題ではないか、つまりユダヤ教の一派がパウロがやっていることであると、それとの問題はユダヤ人が解決すればいいのであって、ローマ、このローマの管轄区にあるわけですね、そのコリントがその問題に立ち入る必要はないということをはっきりとガリオは言ったわけですね。このガリオの宣言によってすごい決断ですね。それによってパウロは自由にこのコリントで宣教ができることになったんです。訴えられる必要がなくなったんですね。ということははっきりとこのガリオは何を語ったのか、パウロというのはこれはユダヤ教の一派なんだということですね。ですからユダヤ教の宗派教派として認めたということなんですね。教派なんだと。今まではパウロの宣教ユダヤ教の教派とも認められていないような、そういう状態のものをユダヤ教の教派であると、だからそれをユダヤ人が語ろうと自由ではないかということですね。教派間のいさかいは自分たちで解決します。でも彼らは裁判権はないので、どうしてもこのローマに訴えたかったんですね。それをガリオは一切取り合わなかったということです。このガリオというのは高名な哲学者セネカの兄弟ということらしいんですね。そしてクラウディウス帝の後ローマ皇帝になった人なんです。でもその後このセネカとセネカっていうのはネロの家庭教師だった人です。ローマ皇帝ネロの家庭教師ですね。セネカとネロに死刑判決も言い渡すことになるんですね。まあ、これがガリオです。たまたまその人がこのアカヤの地方総督になったということですね。このタイミング、そしてガリオを通して、パウロに宣教の自由を与えられたのは全て神の摂理、神のご計画であったということが言えるわけですね。そして16節のところでは、わーわーわーわーと無駄なことを言ってくるユダヤ人を皇帝から追い出した。そこでユダヤ人は面白くないので、街道司のソステネですね、この先ほどキリスト信仰に入った街道司の後ソステネが街道司になったわけですね。それを捕らえるわけです。そして打ち叩いたりして、この何らかの形でガリオの監視を引こうと思ったわけですね。ところがガリオはそんなことは少しも気にしたくない。ですから無駄なことをやっていても仕方がないので、もうユダヤ人たちはそのようなことはしなかったんですね。とにかくこのソステネも後に改心することになるんですね。ですからいろんなことを通して、神が働いておられる、キリストが働かれたということがわかるわけです。クリスポというのはキリスト信仰に改心しましたね。そしてその後、このクリスポの後任者のソステネも改心をしました。こういう形でどんどんとこの不道徳な都であったわけですけれども、コリントでパウロに付き従う者が出てきたということになります。 そしてなおしばらく滞在した後、1年半滞在して、ですから合計2年近くですね。その後いよいよパウロは、自分のアンティオクですね、シリアのアンティオクに向かって帰ることになります。ですからここからはもう旅、帰途に着くわけですね。でそこでパウロが誓願を立てたということが書かれていますね。でこの誓願というのはいつ立てたのか、本当に理由もわからないし時期もわからない、そしてどんな類の誓願を立てたかもわからないんですね。おそらくナジル人、ナジル人っていうのは誓願を立てている間は、このひげを剃ってはいけない、髪の毛を剃ってはいけないということですね。その掟をユダヤ人として守っていたということですね。ところがその誓願が解けたとき、ですから自分の願い、それが叶ったときに、もうそこから誓願から解放されるわけです。ナジル人としての生き方をしなくてもいいわけですね。そこでひげを剃ったりすることができる、髪を剃ったりすることができたというのはここで書かれていることですね。そしてケンクリアっていうのは、これは先ほども言いましたけれども、コリントには2つの港があった。その港の一つがケンクリアですね。そこからそこでひげを剃って、もうこの時にはですから誓願がかなって終わったわけです。そして帰途に着くことになる。でその時に、まずエペソに寄って、エペソ初めてですよね。エペソに寄って、そしてそこから、地中海を渡って、カイザリアですね、カイザリアに行き、そしてエルサレムに行って、エルサレムから今度は陸の道を通って自分のアンティオケに帰ったということが書かれています。で、まあこの時期については分からないんですけれども、一応可能性としてはここに3つ挙げておきました。多分3番目の、主がパウロにビジョンの中で語られる前に、すでにこのパウロの誓願が始まっていたということが考えられます。ですから神はそのことに応えるかのように守りを約束されましたよね。そして1年半無事に本当に守られたわけです。ですからそうなりますと、多分1年半近く、それ以上ですね、パウロは伸ばしっぱなしにしていたということですね。髪もひげも、それをすっきりさせて、そして帰途に着いたということが言えます。そして21節のところでは、神の御心ならまた来ますと言ってエペソにちょっとだけ立ち寄って、そして帰っていきました。でも後にパウロはエペソに戻ります。そして2年間滞在することになるわけですね。でこれは第3次宣教旅行以降になっていきます。このように今回はこの間残したパウロの第2次宣教旅行、一応最後まで見ました。しかし次回はもう一度テサロニケに戻ります。そしてテサロニケで一体パウロはどのようなメッセージを語ったか、終末論を語っているんですね。たった3週間しかチャンスがないときに何を語るか、つまり世の終わり、そしてその後常しえの命に連なる神の国が実現する、それを語っているんですね。ですから教会ももしパウロの宣教に習うとしたら、この地上に教会を発展させることではなく、常しえの命に連なる宣教をしなければいけないということなんですね。つまり今何がこの世で起ころうと、ちょうどパウロの時迫害がひどかったわけですね。ですから信じてその翌日はもう死が訪れるという人たちもたくさんいたと思うんです。その人たちに何を語らなければいけないか、今永遠の命に連なっていることですね。その後地上で何が起ころうと神の国に入れるということですね。でも残念ながらこの平和ボケをしてしまった世の中の教会は日本だけではないんですね。とにかく地上に教会を大きく発展させること、これが目標になってしまっているんですね。でも3週間しかチャンスがないときにパウロは何を語ったか、そのことを私たちが知るときに、もう一度私たちの、この焦点を当てるところですね、それを見直していかなければいけない。本当に今時が迫っているので、そのことにもう一度、焦点を当てるためにもテサロニケの学びは必須です。ですからパウロが残した2冊のたった2冊の終末論の、手紙ですね、それを次回学びたいと思います。では今日はここまでです。